今日は安藤よしきさんにお話を伺います。安藤さんはメルブルンにもどのぐらいいらっしゃるんですか？
現在は今12年目になりますね。
海外経験が豊富と伺ったんですけれども、オーストラリアメルブルンに来る前はどんなところに？
まず最初にカナダの方にワーホリで1年間行ってまして、はい、それからアメリカの方でちょっと働いてまして、
はい、
それからイギリスの方に半年ほどワーホリに行ってまして、それから今オーストラリアにワーホリで来て、はい、もう今はこっちに住んでるって感じですね、はい。
最初にカナダを選ばれた理由っていうのは？
ですね、ちょっと変わってまして、はい、自分中学生の時からもう日本にいたくなかったんですよ。
それはどういうところが？
もうこのままその日本の社会に飲まれ子で、はい、そのままその日本の社会のレールに沿うのがすごい嫌で、
うん、
もう先生とかにも俺は絶対海外に行ってやるっていう感じで話してて、
うん、
でも親にもそういうふうに話してたんで、うん、もう高校卒業してからそのまま出たいなって思ってたんで、うん、カナダに一回飛ばしていただいて、
うん、
やっぱり海外の方が合ってるなって思ったんで、うん、もう今に至るって感じですね。まあ学校の英語勉強をしてても、うん、やっぱ英語は好きだったんで、はい、したかったんですけど、はい、やっぱこのまましてても、うん、英会話能力が伸びないなと思ったのと、
うん、
せっかく海外に行けるチャンスがあったんで、うん、多分両親の理解がなければ何も始まらなかったんで、
うんうん、
まあ、そこが多分一番大事だと思います、
うん、
はい。今自分の周りにいる人たちも、うん、やっぱり一回社会人経験してからお金貯めてきてる人が多いんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもまあ自分もいつもたまに会う人とかは18歳とか17歳からもう海外出ちゃってる人もいて、
うん、
まあ、そういう人の方だとやっぱ話が合うんでその意味では楽しいのかなって思いますし、ただ別にね、はい、日本で社会経験してから来るのもありだと思うんで、
はい
はい、
最初のカナダはどうでした？
はい、まあ違和感の塊ですよね、まあ、日本でも違和感はあったんですけど、うん、やっぱり英語も喋れなくて行ったんで、
はい、
最初当然戸惑いましたし孤独にもなりましたんで、うん、いろいろ考えることはあったんですけど、うん、まあ、それがいろいろ経験として生きてきて、はい、まあ、友達ができてコネクションができて仕事ができて、
うん、
多分そこで自信がついたんでアメリカにも行けたし、うん、多分大阪来た時はもう何も不安もなかったんで、
はいはい、
そこの面ではすごい精神的には成長できたのかなっていうのは思います。はい、
一番最初にあったこうショック、その言葉の壁以外にこうあっていうショックは何だったんですか？
ですね、うん、その日本で言うと、うん、やっぱりその仕事が一番みたいな、さらにそのなんていうのかな、そのもう考え方がある程度、
はい、
大人の考え方が、うん、その子供の考え方にすごい影響してるっていうのか、
うん、
そのやっぱり先生とか親が一番その子供に対して影響力が強いと思うんで、
はい、
ただ自分はその影響をあまり受けたくなかったんで海外に行ったんですよ、
はい、
なんで自分はもうすごいフリーな状態で行ったんで、
うん、
逆にその何をしていいのか自分がやっぱり最初は分かんなくて、
うん、
でも脳みそが多分柔らかかったんで、
はい、
吸収力がすごいあったと思うんですね、
うんうん、
なんでそれをいろいろ吸収できて自分でやりたいこと自分で見つけて、うん、最初はバーテンダーっていう仕事をカナダでやらせてもらったんですけど、
うん、
はい、それで結構いろんな人に会うこともできましたし、うん、コネクションもできたんで、
うん、
結構いい経験ができたかなと自分の中では思ってますね、はい。
大変じゃなかったですか、バーテンダーなんて経験、日本でなかったんじゃないですか？
一回もなかったんですけど、うん、バーテンダーっていう資格があって、
はい、
カナダの場合はそれを一回取れると、
うん、
ワーホリだったので一応雇ってもらえたんですけど、
うん、
ただバーテンダーの仕事ってあんま話さないじゃないですか。基本的にお客さんから話されない限りは、うん、あんまり話さなくていいっていう仕事だったんで、
はい、
お客さんと接点を見つけるにはお客さんから話しかけてもらえるといいコネクションができたりとかして、
はいはい、
結構そのこっちと違ってちょっとしっとりとしたバーっていうか、
うん、
こじんまりとしたバーで働いてたんで、
はい、
お客さんともそういうなんか静かな空間で、
うん、
語り合えるみたいな、
うん、
なんでいいコネクションもできて後々につながってるのかなっていうのもありますね、
うん、
はい、
ちょうどこう自分の英語のペースと合っててっていう感じ、
そうですね、それに合わせて逆にプレッシャーとかあんまりかかんなかったし、
うん、
そのオーナーの方々とかもすごい優しくしてくれたんで、うん、それは良かったかもしれないですね。
良かったですね、
はい。
でその後は何の仕事をされたんですか？
結構それがずっと続いてて、
うん、
アメリカ行ってもずっとバーテンダーの仕事してまして。
あ、そうだったんですか。
でイギリス行って、うん、そのちょっとウイスキーの勉強したいなと思って。
あ、じゃあだんだん本格的にそっちの方向に。
そうですね、なんで、うん、ただウイスキーの勉強半年ぐらいでもうある程度いいなと見切りつけたんで、
うん、
で天気もちょっと悪くてちょっとイギリス、うん、うんって思ったんでオーストラリアに来ようかなと思ってオーストラリア来たんですよ。
あ、
でオーストラリアも最初の仕事はバーテンダーやってましたね。
あ、それがいつだったんですか？
はい、2005年の1月に来て、
はい、
最初はワーホリで来たんですけど、
うん、
まあ、3ヶ月ぐらいしてから仕事探して、
うん、
そこが最初の仕事ですね。
で今のお仕事は？
あのパブリックトランスポートビクトリアっていう会社で、はい、バスの運転手の方をさせてもらってます。
お、日本人としては初めてなんじゃないですか。他にいらっしゃいます、
ね、PTB 今傘下で会社が多分10個ぐらいあると思うんですけど、はい、今うちの会社に関しては70年の歴史の中で日本人初めてらしいですね、
うん、おでしょうね。なんか見たことない、はい、
ただ人の話っていうか、その友達の話を聞くと、うん、2,3 人南の方にいるっていう話は聞いたんですけど、実際は会ったことはないです。
それは案外すぐ決まったんですか、お仕事は。
ちょうどタイミングが良かったっていうのもあって、うん、まあ求人が出てたんですけど、うん、出したら2週間後に連絡が来て、うん、意外にトントン拍子で決まって、
う
ん、はい、でその時は多分今もまだ募集中なんですけどね、うちの会社は。なんで結構毎週のように新しい人入れてて、結構北側の方に住んでるんで、新しい路線がやっぱりその人がどんどん人口が増えてきてるんで、路線がこの2年間ぐらいでもう10路線ぐらい増えたんですよ。
あ、そんなに増えてる
んですか。なんでドライバーがちょっと足りない状態なんで、今は多分ドライバーとしてはタイミングとしてはすごいいいのかなっていう。もしやりたい方がいれて、で、まあ永住権以上持ってる方がいればすぐなれるのかなっていう感じはしますね。まあ、場所さえ選ばなければ。待遇もやっぱり公務員として当然他の会社よりもいいですし、
うん、はい、
お休みとかもやっぱり普通の人よりは多分長いと思うんで、
うん、
はい、もし運転するのが好きであれば、うん、はい、一回連絡してみたらいいかなと思います、うん、はい、
あのやってみてやりがいっていうか面白いところは何ですか。バーテンダーの仕事と比べちゃうと、
まあ、バーテンダーの仕事と同じ、ちょっと同じことがあるんですけど、はい、バス運転手も基本的にお客さんとあんま喋んないですよね
基本線は似てるんです
ね。基本線は似てるんですよ。で、基本的にその鏡とかいっぱいついてるんで、はい、人間観察が自分好きなんですよ。なんでお客さんとか見ることもできますし、まあ、バーテンダーの時もそうですけど。
似てますね。全然考えなかったけど接点あるんですね。
結構接点はあって、でやっぱりそのいろんな方に出会えるし、はい、もう特定のお客さんとかとも仲も良くなってますから、
はい、
そこら辺は当然楽しいですし、まあ、運転がもともと好きなんで、そこの面ではすごいやりがいは感じてます、
はい、難しいところは逆に、
まあ、当然ですね、まあ、バスなんでその時間通りに来ないってことが当然いっぱいありますよね、はい、電車とかとは違って、まあ、当然交通状態も違いますし、
はい、
ちょっとお客さんも当然アップセットされる方も当然多いんですけど、それをどういうふうに対処するかとか、やっぱり夜の方になるとあんまりよろしくない方々も乗ってこらっしゃるんでそこに対する対応とか、まあ、そこら辺は相当難しい部分はありますけど、ただやっぱり会社に言われてるのは、できる限りドライバーは何もこっちからは発さないと、向こうのしたいことをまずさせれば、
はい、
あんまり向こうがアップセットしないんで、それでも対処できなければもう他の機関に連絡するっていう対応の仕方ですね、はい、ただまあ慣れも大事だと思います。
そうでしょうね、はい、うん、今まででこう危険な目とかあったことあるんですか。
自分はないんですけど、うん、まあ、特に、まあ、最近だとニュースにも出てるんですけど、はい、やっぱりその、ね、薬の方をやってる方々が多いんで、うん、その人たちが殴っちゃったりとか、
はい、
そういう事件とか起こしてる人は結構多いって聞きますし、やっぱり自分の同僚とかでも鼻折られたとか、
うん、あ、
そこら辺のちょっとそれよりもひどい状態の、あんまり言えないですけど、はいはい、そういう状態の時もあるんで、そこはやっぱり気をつけた方がいいなっていうのはありますね。やっぱりバスはフェンスがあるんですけど、
はい、
やっぱりトラムとか電車と違ってそこまで防御されてないんで、
そうですね、
はい、そこが一番
隔離されてる
わけではないんで、でもし何か起こればバスの運転席から出ないといけない時もありますから、その時に何かしらされたりとかすると
危ないですね。
危ない分はありますね、
はい、気をつけてくださいね。
わかりました、はい、でも今のところ2年間ぐらい働いてて、
はい、
自分は運よく何もないんで、
よかったです、ね、
まあ、このまま続ければ一番いいかなと思います、はい
はい、あの、まあ、後進の方っていうとあれですけど、その興味のある方に注意しといた方がいいよっていうことはあります、なんかアドバイスみたいな。
あ、今の職業についてですか、うん、まあ、当然その運転が好きな方であれば、うん、まあ、別にバスの運転の経験がなくてもトラックであればとか、うん、もし大きい車の経験があれば誰でも募集してもらって問題はないと思うんですけど、
はい、
やっぱりそのお客さんの安全性が一番なんで、
うん、
そこですよね。基本的にその自分の気持ちをコントロールできる方が多分一番大事かなっていうのはあります。やっぱりその渋滞とか、うん、当然交通マナー悪い方もいっぱいいらっしゃるんで、はい、そこに対して自分のテンパーがちょっとロストしちゃうと、うん、いろいろ影響出てきたり事故ったりとか、うん、そこに出てきちゃうんで、やっぱり自分の精神状態がずっと保てる、
うん、
さらにその運転に対してもずっと一定のスキルが保てる人が 多分会社としては欲しいのかなっていうのはあります、はい、
本当意外ですけどそのバーテンダーで培ったものっていうのは結構生きてる感じですよね。
バーテンダーで付き合ったのは多分人間関係にはにとっても結構生きてて、やっぱり人を見る目、まあでもそんなに自分ではそんなに自負はないですけど、
はい、
ただ人よりは多分いろんな人見てきたと思うんで、喋れば当然分かってきますけど、うん、どういう人かなっていうのを見た目だけで判断する能力は、うん、多分人よりはあるのかなっていうのは、
怖いですね、
あるのかなっていう部分はありますけどね。どういう人と付き合ったらいいとかとか、
うん、
どういういい影響を受けてこっちにうまく馴染めるかとか、もしこっちでしたいことがあればその人にうまく導いてもらうとか、そういうコネクションとかも大事だと思うんで、
うん、
そこは多分すごいいいスキルかなっていうのはあります、うん、はい、こっちの方が働きやすいなっていうのは正直あります、う
ん、
はい、
最後に何か一言リスナーの方に。
そうですね、もしこれから、うん、まあ、今こっちに来たばっかの方とか、
うん、
もしこれから来たいなっていう方が周りにいる人は、
はい、
まあ、ぜひ一回来てもらって、うん、ワーホリでも学生でも、もしそのままこっちに住みたいなっていう人、自分は当然サポートもできないんで応援するだけなんですが、うん、
はい、
メルボルンを好きになってもらいたいなっていうのはあります。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。